線ナビ。
はい、インターネットラジオ天ナビ、今日もお送りしていきましょうというわけでございまして、今日はですね、5月の26日でございますね、日曜日でございます。もうね、夏でございますね。これ夏ね、もうどうですか皆さん、もうあなたの住んでいる地域もうね、なんかめちゃくちゃ暑いっていうような感じじゃないですか。だから北海道で37度になったというニュースもですね、ヤフーニュースで流れてきたぐらい、なんかまるでなんかすごいもう真夏のなんか5月という感じになっておりますがね、皆さんのね地域はいかがでしょうか。まあね、本当にね、私たちもですね、これ信州花フェスタというですね、そのイベントね、私25日の時にですね、長野県の松本駅前のですね、サテライト会場とかっていうですね、そういうところが、まあオープニングイベントというね、そういう企画がありましてですね、でそちらの方でガネットが出演をさせていただくということになっておりましたが、もうなんといってもですね、とんでもない炎天下でございまして、で私楽譜がですね iPad なんですね。 iPad をですね直射日光の下でですね、これ操作すると一体どうなるかというね、もうそれで譜面台がですね黒いわけでございますね。譜面台が黒くて、で iPad をその上で操作するとかっていう時にですね、3曲目あたりにですね、なんか画面が真っ黒になって、なんか高音注意とかっていうですね、温度計のマークが出てきちゃったっていうね、そういうことになるとですね、もうあとはですね、もう野となれ山となれっていう状態になってしまいましてですね、まあそういう事態も起こったわけでございますが、まあその辺はですね、20年間のですね培ってきたそのキャリアですね、その辺のあたりでね、まあ乗り切ったという感じでございましたけどもね。まあでもね、本当にね、思ったんですけど、まあこういうね時ね、こういう時は一体 iPad を使っている場合は一体どうするのかね、それもですね私本当に勉強になったわけでございます。もうこのね20年、なかなか野外はありませんからね、ガネットはね、そういう感じでございました。はい、今日もですね、もういろんな話題をね、お送りしていきたいと思いますので、天ナビどうぞよろしくお願いします。はいね、えもうこの天ナビもですね、まあ間もなく400回っていう感じでございますが、まあね、もう毎週月曜日をですね楽しみにしてますっていうねなんかコメントいただきましてですね、なんかこれ毎週月曜日にですね、なんか職場ですかね、どこかに行くとですね、とりあえずこの天ナビ流しとこうみたいな感じでですね、なんかそうやって聞いてくださってる方もいらっしゃるみたいでございましてですね、もう多分ガネットのファンの方だと思うんですけどもね、まあでもね、すごいありがたいなと思いますね。こういうなんか話を聞くとですね、まあそれなりになんか実感があるわけでございますね。なんかあ、聞いてくれてるんだななんていうですね、勝手な実感をですね、こうやって持ちながらね、こういうね天ナビお送りすることができるというのはですね、まあ私もすごくありがたいなというふうに思うわけでございますね。ね、まあね、もういろんな話題とかっていうふうに言いましたけどもね、毎回私よくね、このブログの話をしておりますが、ね、今40歳から楽しむマニアック的人生というですねブログを私執筆をしておりますが、これね、もうね、それこそもういろんなネタがいっぱいございますのでね、まあね、それこそこの、まあ、健康のこととかね、それとか、社会貢献ね、こういう福祉的なことですね、そういうことも含めまして、まあ、どうしても音楽のことが中心になるのかなと思いながらですね、まあ、振り返ってみると音楽の話題ばっかりという感じになっているという状況もありますが、まあね、たまにこの社会福祉とかという部分でですねお送りしているやつもありましてですね、まあ、これが高齢者向け配食サービスはお弁当だけじゃない見守り活動もというテーマでですね書いたものがございますが、これ健康とかですね社会福祉に関してはまだまだネタがいっぱいございますのでね、なんかふと思い立った時に書いてみたいなというふうに思うわけでございますね。まあたまたまね先ほどブログを私書いたんでございますがね、ね音楽の学校に行けば仕事ができるようになるか、良い曲を作る 良い曲を作ることができるようになるのかというですね、まあこれよく ありがちなテーマなんですね。まあ音楽の大学というものに行くと、まあとりあえずその音楽の大学をね行くことになって、まあ音楽を学べるということでございまして、一時的にはまあこのちょっとね安心感があるんですよね。まあよし、音楽を私も学ぼうとかっていうことで音楽のね、学校に行くわけでございますが、まあだけどですね、まあ基本的に音楽の学校に行って教えてくれることといえば、まあ既存の曲をどう解釈するか、ね、その既存の曲というのの演奏の技術、ね、そういうものを学ぶというような、ね、感じでございましてですね、まあ、決してその新しい音楽を生み出すというようなですね、勉強をさせてくれるというところはもうほとんど皆無と言ってもいいんじゃないですかね。まあ、新しいもの、ね、新しいものを生み出すというのはですね、もう本当にこれを聞いてくださっている、まあ、あなた自身がその生み出していくというような形、ね、またこのアーティストがですね、自分の思いっていうのを自分なりにその表現をするというようなことでございまして、まあ、こういうものっていうのはもう決してもう誰も教えてくれないんですね。まあこれをですね意外と音楽やってる方々っていうのはその音楽関係の学校に行っていないっていうことでですね、そいつをなんかコンプレックスに思っているっていう方もいらっしゃるんですね。いや、そんなことを思う必要がないどころか、まあ、音楽の勉強をしたがゆえにですね、まあ、それこそなんかその固定観念というのがですね頭の中にこびりついてしまって、その固定観念にですね沿っていかなきゃいけないんじゃないかという錯覚に陥ることがあるんですね。まあこれがですね逆に厄介でございましてですね、なんかそのテーマっていうものがですね、まあなんか頭の中にこびりついてるとそこから抜け出すのにいちいち苦労するね、それが大変なんですね。まあもちろんねそういう演奏技術とかっていう部分っていうのはですね、まあ非常に磨かれていると思いますのでね、そいつを生かしたらいいと思うんですけども、まあそのなかなかねそれだけというような感じで、やろうかなと思ってもですね、まあその以前の問題って非常にあるわけなんですね。まあ、音楽の仕事をするというね、もうちょっと書いてあることをですね、ちょっと読んでみたいなと思いますけど、音楽の仕事をするということについても一例として演奏を教えるそういう仕事の場合、確かに有名な大学、学校を卒業しましたというのは生徒さんの親御さんにとってはいいのかもしれませんが、生徒さん本人にとってはどうでもいい話だったりするんです。良い学校を出たからといって、出たから演奏技術はすごいという話になれば、確かに伸びしろはたくさんあると思えるかもしれませんが、それ以前に合う合わないということが基本的にあるということがあるということですね。まあ、これは生徒さんに教えるという立場の仕事をされるというような方にとってはそういうような感じなんだと思うんですね。まあ本当に僕の知っている方もですね、バークレー音楽大学というのを卒業されて、もうすぐに仕事があると思っていたんですが、全然仕事が来ない。ね、まあそういうような話をですね、赤裸々に綴ったブログを書いているという方もいらっしゃいましたですね。まあ本当にね、一個一個本当にね、誠実に一つ一つ実績を積み上げていくしかないという、ね、そういうようなことだったというようなことをですね、後から聞いたというようなことなんですね。まあその方も今やですね、本当にね、生徒さんたくさん抱える、ね、講師の方になっていらっしゃいますが、ギターの講師の方ですが、ね、そういうような感じの中でされているということで、もう学校出たから、ね、仕事があるということとは限らないっていうね、その方もですね同じような内容のものをですね執筆されてるんで、まあね、検索してみるといろいろと出てくるんじゃないかというふうに思いますね。まあ、そういう感じでございましてですね、まあ、とにかく、ね、この音楽の学校を卒業したといって、演奏とかっていう部分とかですね、そういう部分で人に教えるっていうようなこともですね、まあ、とにかくもうゼロからね、ゼロからやらないと、そういうね、そういう信頼感だとか、 そういうものに応えることができないというような状況になってしまうわけですね。まあこれね、しょうがないですが、まあそれに加えてですね、音楽を制作するというね、そういう世界で仕事をしたいという方もいらっしゃると思うんですね。まあ、背中をね、もう制作をするとかっていうような感じの場合ね、特によくありがちなのが、僕は演奏うまいですよとかって言ってくる人ね。もうね、そういう人に限ってだからその人格が変な人が多いっていうですね。まあそういうようなこともですね、あり得るわけでございまして、まあね、だからね、どうしても仕事として1回2回やってみてですね、まあこの人だったらいいなとかっていう風なですね、そういう形にならないと、まあなかなか一緒に仕事しようなんていう話にならないわけでございますね。まあとにかくね、それもちょっと読んでみようかな。音楽を制作するという世界で仕事をしたいという人は、例えば自分は上手いですからとか売り込んでくる変な人とは多分仕事は一緒にできないと思うと思います。音楽制作がなぜこんなに狭い世界で作られているのか、それはこの人がどんな人でどんな音楽を演奏していくらくらいで演奏してくれるのか、よく分かっている仲間的な中にいると一緒に仕事がしたいと思うわけで、例えばですがデリカシーのないプロデューサーと喧嘩するような人と一緒に仕事ができるわけがないというわけなんですというわけなんですね。これ音楽の技術とかそういう以前の問題っていうのはすごく音楽の世界にあるんですよね。まあみんなとね、一緒に輪を乱さずに、だけどいい演奏ができるというですね、そういうことができるかどうかっていうのが非常に大きなポイントになるという状況があったりするんですね。まあ本当に何がどう変わるかわからないし、何をどういうふうにしてほしいとかっていう声がかかるかもしれないね。だけどそういう時にすぐに答えてくれるっていうのはすごくね、もう力のある、もう素晴らしい、いい演奏家だなと思ったりするんですけど、まあね、そういうふうにすぐに変えたいとかっていう時に、なんかね、いやそんなのできませんよとかって言って怒るような人とは一緒に仕事ができないわけなんですね。それも当然なんですけど、まあだけどね、そういうことって普通にあるんですよね。例えば自分の演奏がすごいんだとかっていうねことをですね、もうそういう主張してくるような方々っていうのは結構そういう方多くてですね、まあ私もいろいろとやった中にそういう方も中にはいらっしゃってですね、もうこれはもう難しいなっていう、はっきり言ってもそういうようなことがいっぱいあったという状況がね、昔ありましたね。だけどね、本当にそういうこともですね、普通だったら立ち位置っていうのをですね、ちょっと理解すれば分かるという、仕事を受けている立場なんだということで分かっていただけるんじゃないかと思ったんですけど、全然分かってもらえないんですね。そういう方に限って、まあ、自分は演奏が偉いね、すごくうまいんだというふうにおっしゃるんですが、もう演奏の上手い人とか上手くないとかっていう以前の問題なんで、まあ、そういう方とは一緒に仕事ができないと思われてしまう、それでも終わりということになっちゃうんですね。まあ、なもんですから、もうその人はその人でどうぞ自分でやってくださいとかってなっちゃうので、だからそういうふうにならないように、そういうね、仲間と一緒に、そういういい音楽を共に作り上げるという意識っていうものがですね、非常に重要になったりするんですよね。まあ、そんなことなんか学校では絶対教えてくれないわけでございましてですね。だからとにかくどんなにいい学校を出てもすぐに即戦力になるはずと思っても、それでもゼロからの出発として砂を噛むような世界から叩き上げていかないと、なかなか良い出会いも見つかりませんし、実績を一つずつ積み上げていくしかないというわけなんですというふうにね、私書きましたけれどもね。さらに作詞作曲の世界ね、こういうのもですね、もう実はね、作詞作曲教室っていうのをですね、昔にガネットがやってますよとかっていうようなことでなんか書いたことがございましてですね、それをなんか見つけられたね、私の全然知らない方でしたけれども、その方からね、突然コメントが入りましてね、おいくらぐらいでやっていただけるんでしょうかって、私は、ね、こういうところに住んでますがとかっていうことで、通信のですね、作詞作曲という形で、添削みたいな形でやっていただくことはできないかというね、問い合わせでございました。そういうね、ことをですね ね、問い合わせがあってこういうようなことを書いてみようかなとかっていう気持ちがですね、わっと出てきてしまいましてですね、まあ、ちょうどそういうテーマも書く予定にしてましたので、まあ、今こそこういうふうに思ってるから書きたいなと思っちゃったんで書いちゃったんですけどもね、まあ本当に実際模索し作曲の世界も同じでございまして、専門学校でですねこの曲が売れた理由などというものを教えてくれるところがあるかもしれませんが、まあ、それこそ作詞作曲を音楽大学では全く教えてくれませんというわけなんですね。まあ、既存の曲の解釈なんですよ。とにかく教えてくれるのが既存の曲の解釈とそれから演奏技術なんですね。まあ、それをですね教えてくれますけれども、新たな曲を作るということについては全く教えてくれないんで、まあ、なもんですから、それは確かに音符の読み方とかね、そういうことはまあもちろん教えてくれるんですが、まあ、新しいものを作るっていうのは音符の読める読めない関係ないですからね。まあ、実際だって新しいものを作るっていう時に、だって音符を見ながらもうその作っているわけじゃないんで、逆に言えば音符というものはどういう音楽を作ったかという記録を残しておくというようなことができるというものでございますからね。例えば今の時代はそういう音楽というのをですね、録音するということができるんで、録音したものをまたふにですね起こしてくれる人がいらっしゃるわけで、そうやって起こしてくれれば形として残っていくという形になるので、実際作る段階においてはもう読める読めない、もう楽譜が読める読めないなんて関係ないんで、そういうような感じでですね、やっているというような形ですよね。そういうようなね、ことでございまして、作詞作曲っていうのはですね、大学に行っても教えてくれないね。それでちょっと一通り読んでみようかな。自分で書いた文章ですが、自分で作る曲が良い曲なのかどうか、売れるのかどうか、それは逆に言えば誰もわからないというのが答えなのではと思います。これも昔の話ですが、作詞作曲の学校の親会社が主催するコンテストなどがあると、そのコンテストに一般公募をしているということにして、コンテストの結果、実はその学校の生徒さんが優勝するということをあらかじめ決めてあり、たくさんの中から勝ち抜いたとなれば話題性もあり、いきなり売れるというストーリーを作っていたものも多数ありましたが、今やそんな世界も全てあからさまにお客様から見破られ、このコンテスト自体もなくなってしまいました。今の時代は何が話題になるのか、そういうことも業界の方としても誰もわからないために、逆に個人でやっている人で売れている人をスカウトするという、今までの逆になっているという事態が発生しています。そんなことばっかり言っていると誤解されて非難ばっかりと思われがちですが、非難だけではないのだ。40歳から楽しむマニアック的人生としては言いたいのです。今までなかったものは何でもいいという音楽の世界も、僕は原点に戻るべきなのではと思うわけです。ではその原点とは何かということですが、昔の曲はよく歌詞が分かりました。ではなぜ歌詞が分かったのでしょうか。イントネーションやセンテンスが切れずに、必ず言葉の意味の分かる曲がついていたのです。アナログの全盛期の時代はそういう音楽がいっぱいありました。それがだんだんデジタル化してきて、音楽もノリということばかりが優先して、音楽の意味が軽視され、本来の音楽の持つべき力というものが半減してしまったのではないでしょうか。その後、今までになかった音楽として社会はそれを受け入れ、どんどん音楽と言葉というものが切り離されて、歌詞のわからない意味の伝わらない曲が台頭してきたのですが、ここに来てそういう音楽も原点に戻るような動きを見せてきたように思うのです。その理由として、20代の人たちが昭和歌謡をいい音楽として受け入れ始めたというのが、その動きがスタートしたと思った瞬間でした。ではなぜいい音楽と思えるのか。当時の音楽には日本人の心というものが音楽に感じられたものがいっぱいありました。僕はこの音楽と言葉の伝わる音楽をぜひ見直し、現代の音楽として作っていきたいという思いに駆られているのです。ところが、業界ではどうしても売れないと契約を切られて終わりということになってしまい、冒険がなかなかできません。しかし、当ブログでお話ししている通り、21世紀的音楽活動は自分でできるのです。自分で事務所をやっていれば契約切れなんてありえません。40代以上の皆さんが現代の音楽についていけないという思いは隠している必要はありません。 世界を動かす、社会を動かすムーブメントとして、心のあるこの音に触れると泣けるような素敵な音楽をぜひあなたの手で作ってみてください。そう、こういう音楽は誰も教えてくれないのです。あなたが今感じていることを音に歌詞にしてください。そのあなたの表現方法として、より良い言葉を選ぶ、より良いメロディーに乗せるというお手伝いとして、作詞作曲教室が存在するのです。あなたの思う音楽をあなた自身が表現できるのです。そのお手伝いとして、お手伝いをしてくれるサポーターはいろいろな教室があるかと思いますが、あなたが表現したいことをお手伝いしてくれるという立ち位置での教室を選びましょうという、ね、そのような感じの、ね、ブログを書いてみました。まあ、なかなか、ね、こんなこと誰も言ってくれないと思いますので、いいんじゃないかというふうに勝手に私思ってますけれどもね。まあ、だけど、こういう私が 20年間ですね、21年目になりますけど、このガネットの活動をですね、ずっとやってきて、なんか思ったことっていうのはいっぱいありましてですね、なんか本当にね、この学校に出たからどうなのみたいな感じっていうのは全くないので、なもんですから、逆に音楽で、その音楽の学校を出てない方が、なんかそういう固定観念に駆られなくても済むというですね、そういう自由さ加減があるですね、心の中の、そういうのがすごく大事なんじゃないかというふうにね、思ったりなんかするわけでございますが、まあ本当にね、考えてみると、なんかその音楽の世界っていうのはですね、そういう学問というような部分ではなくて、まあ、このクラシック、またね、いつかまあこういうこのブログも書こうかなと思いますけど、クラシックというのはもう学問でございましてですね、あれはなもんですから、学問なんで、そのみんなが趣味で楽しむという世界というよりは、なんかその学問としてやってる人たちが非常に多いね、なもんですから、もう一種独特のですね、なんか例えば僕はね、もっとね、もっと自由なものだと思ってたんです、クラシックってね。で、それでクラシックのですね、方っていうか、そういうね、音源を作ったことがあるんですけども、だけどね、クラシックを聴いている人が聞くとですね、それ学問として聞かれちゃうんで、もうなんか例えばね、まあ We Are the World でね、ボブ・ディランが歌ってるような感じの、ああいう曲の崩し方みたいな、そんな感じがですね、もうクラシックの世界では存在しないわけですね。まあ、だけどそれでもいいと私は思ってたんですけども、まあ、それがですね、やっぱりクラシックの世界ではなかなか許してもらえないんですね。まあ、そういうようなことに出会ったりなんかすると、やっぱり学問だよなと思ったんですね。クラシックというのはこういう音楽の中ではね、そういうようなことなんだなと思いましたので、まあクラシックの世界ではそういう学校でですね、学ぶことっていうのはきっと多分たくさんあるんだろうと思いますけども、まあポップスの世界でですね、何かにも何かを学ぼうと思ってもですね、まあこれはですね技術は確かに教えてくれるっていう先生方いっぱいいらっしゃるので、技術はぜひ学んでいただければいいと思うんですけども、まあ新しい曲を作りたいとか、新しい歌詞を作りたいね、そういう時にですね、どういうことをポイントにしてどうしたらいいのかなんていうのはですね、実は全然誰も教えてくれないんですね。だけどね、よく今ね、テレビでも俳句のね、やつやってますよね。だから俳句のなんかね、なんだあれ、凡人だとか才能なしとかっていうやつですね。そういうのと同じで、言葉の選び方っていうのはいろいろとあるんだろうと思うんですね。自分が何を言いたいのかっていうのをですね、まあそれで一緒にそういう同じ立ち位置に立って立ってついてくれるっていう、なんかその作詞作曲の先生がいらっしゃると、まあ作りやすいんじゃないかというようなことをね、思ったりなんかしますね。まあそういうような形で作っていけばいいんじゃないでしょうか。まあそれで慣れてきたら、もう自分一人でやってみるっていう感じで、どんどんやってみればいいと思いますね。本当にね、いい音楽っていうのをですね、あなた自身が生み出すんだというね、要するに先生が作るんじゃないんですよね。そのプロデューサーが作るんじゃない、要するにアーティスト自身が作るんだっていう気合っていうかですね、そういうものを気概を持ってですね、まあ音楽に取り組んでいただければいいんじゃないかというふうに勝手に思ってるわけでございますね。なんか今日なんか僕偉そうなこと言ってますよね、どうも本当にすいません。ね、そんなつもりじゃ全然ないんですけどもね。だけど本当になんかね、音楽の世界ね、こういうのっていうのはですね、もう本当に感性の世界でもあるので、その学校で学ぶものではないというようなことが実は正解なんじゃないかというふうに思ったりしますね。 はい、そんなわけでございまして、今日はね、そんなあのブログをね、その熱い思いで書いてしまったので、なんかね、こういう話題になってしまいました。音楽の学校に行けば、仕事ができるようになるか、良い曲を作ることができるようになるかというね、そんなタイトルでございました。はい、そんなわけでございまして、あっという間に時間が経ってしまうんですね、こういう話をしているとね。それで今日はですね、また最後にお送りする曲ですが、ちょっと季節もですね、ちょっと合ってないかなと思いますけど、モカネットのですね、曲で早春という曲がありますね。これ以前に紹介しました清水澄子というですね、15歳でお亡くなりになった天才文学少女という方がいらっしゃいました。これ上田市の出身の方でございます、長野県のですね、その方の作品なんですね。この詩がですね、早春という清水澄子さんの詩にですね、ガネットが曲をつけて、演奏してですね、それで早春という曲で、これはもう結構ね、民子さんが非常にお気に入りの曲なんですね。でよくたまに清水澄子というね、テーマではないというところでもですね、よく演奏していることがありました。最近ちょっとやってないかなと思いますけどもね。だけどね、こういう曲もいいんじゃないかと思いますのでね、ぜひ皆さんね、聞いてみてください。はい、それではガネットでお送りしましょう。早春という曲でございます。それではどうぞ。 はい、ガネットで早春という曲を聴いていただきました。あの詩はね、清水澄子さんのですね、詩なんですね。まあこれあのね、なんかこのあのなんか衝撃的な詩がねありますよね。なんかあの女優の狂いし恋っていう、狂いし恋っていうね、そういうのがですねあったりなんかして、もう15歳の少女が書いた詩とは全く思えないっていうですね、なんか中ね、女優の狂いし恋ってね、どんな恋なんだろうと思ったりしますよね。いやもう本当になんかね、すごいなんか深い感じの詩なんですが、なんかねそういう意味でなんか歌ってもなんかたどり着けないものがあるからこそ歌うっていうですね、そういうものがあっていいんじゃないかなと思いますね。はい、まあまあ、僕もね、今のガネットの活動もですね、もちろんどんどん進めているんですが、ですね、今制作関係もすごくたくさんありましてですね、私いろいろとやっておりますが、ガネットの音楽もですね、これからちょっと11月にかけてもすごく忙しくなるんじゃないかというふうに思ってますね。まあ今のね感じですと6月7月あたりからですね、なんかいろんなことがね始まるんじゃないかと思っておりますがね、いろいろとねこれからもちょっと頑張っていきたいと思っております。まあですね、今年ねこのまあブログをですね結構これからまあどんどん書いていこうかなと思っていますが、まあこれ皆さんがですね普通に書いている内容を書いてもしょうがないと思っているんで、今まで20年間培ってきたものっていうのをですね、まあこれ包み隠さずにどんどん皆さんにお伝えしようと思っています。これで、実は何ですかね、まあ、誰かに媚びを売るとかそんな問題じゃなくてですねやっぱり自分が本当に感じたことっていうのをですねどんどん皆さんに伝えていきたいと思っていますので、まあ、それもですね、まあ楽しみにしておいていただければなと思うんですね。まあ本当に実際どうなんだろうとかっていうね、その分かんないことっていうのをですね、まあ、かゆいところに手が届くような内容をですねこれから書いていこうかななんていうふうに思っております。はい、その辺も楽しみにしておいてください。はい、そんなわけでございまして、インターネットラジオ天ナビこの辺でお開きでございます。ちょっと偉そうなこと言ってすいませんでした、今日いろいろと。まあそんなわけでございまして、ね、来週もですねぜひ楽しみにしておいていただければなと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。どうも今日はありがとうございました。失礼します。